皆さんこんにちは。ここからの時間は魅力発見赤岩ブランド、赤岩市の魅力発信、赤岩市民の皆さんへのお知らせなど、とことん赤岩にこだわる15分間、毎月第2第4火曜日のこの時間にお届けしています。パーソナリティは相田美香です。魅力発見赤岩ブランド、この番組は赤岩市の協力でお送りします。さて今日は赤岩市山陽郷土資料館田中あゆみさんにお電話がつながっています。田中さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
2021年も残すところですね、あと4日ですよね。今日は昔の赤岩の年末年始というのをテーマにご紹介をいただきたいなと思っております。で、早速なんですけれども、大掃除とお団子の話を聞かせていただけますか。
江戸時代では12月13日を正月の準備を始める日というふうにされていました。この日は28祝という暦でですね、鬼祝日という鬼の宿る日というふうに名前がついておりまして、この日はですね、鬼が家にいないということで、結婚以外は大変縁起のいい日とされておりました。なので13日にですね、室内のすす吐きやほこりを掃除する、払い清めるすす払い、今でいう大掃除をこの日から行うのが恒例だったんですね。今でもテレビのニュースでお寺の大掃除の行事が行われたことが、ニュースで取り上げられるかと思いますが、その時にすす払いというふうに紹介されることがあるかと思います。このすす払いと紹介されるのは、この江戸時代の行事の名前が使われているんですね。江戸時代では12月の13日から正月の大掃除を始める日とされましたが、昭和30年代には年末の正月の準備は私たちと今の感覚と同じように、23日頃から26日ぐらい年末に向けて始めるのが一般的になっております。大掃除をしますと、ほこりを吸って喉がイガイガしませんか？
します
岡山県内ではですね、昭和30年頃まで大掃除が終わった後、吸い込んだほこりやゴミを払うという意味で、大掃除が終わった後にすす吐き団子というお団子を食べる風習がありました。
初めて知りました。そうなんですね、はいはい、
そうなんです。このすす吐き団子はですね、岡山県で広く風習がありまして、地域によってどんなお団子かというのは種類が違うようなんですけれども、赤岩市内では小豆あんのおはぎやお米の粉で作った団子を汁にした団子汁を食べていたそうです。
そうなんですね。こうすすを飲み込むんじゃなくて、こう吐く方なんですね、お団子を食べて。
はい、
知らなかったですね。
清めるというふうな意味合いを込めて、すす吐き団子というふうな名前が付けられていたようです。
あとはお正月飾りとかね、何かこう特徴的なものってありますか？
はい、お正月飾り、スーパーなどで売っているお飾りはですね、輪っかになっているものや縦長で、下に藁が垂れ下がっているようなものが一般的に売られていますね。この種類、スーパーで売っている種類の中で輪っかになっているものは若飾りというものに分類されまして、で縦長のものは三つ組みというふうなものに分類されます。特にこの若飾りや三つ組みというのは全国的にもいろいろ書けるんですけれども、一番大切な年神様を祀る神棚に飾る組飾りについて特徴的でして、赤岩ではですね、約1メートルの竹の竿にですね、藁をのれん状に作りまして、竹の上に三つ組みを乗せまして、藁ののれんの真ん中を少し束ねて、年神様の札や代々、そして裏白、昆布、本田藁などの縁起の良いものを飾り付ける立派なお飾りでした。このお飾りにはですね、そういった今述べたもの以外にも、干し柿や人参や大根などお野菜も一緒に吊るしていたそうです。
まあ、かなり豪華で個性的なものだったんですね。うん、まあ、そういったことをして、まあ、気持ちよく新年を迎えまして、そして元旦を迎えるわけなんですが、この元日の行事っていうのはどんなことがあったんでしょうか。
はい、元旦にはですね、朝早くから行うことがありました。元旦にはですね、一家の家主が朝早く起きまして、井戸や湧き水の水を汲みに行きました。この年始1回目に汲んだ最初の水のことをですね、若水と言いまして、このお水で顔を洗えばお顔が若返るの。このお水を飲んだり食べた料理に使って体の中に入れると心身が若返るというふうな言い伝えがあります。
みたい、はい、
はい、なのでおうちの家主さんは朝一番にこの若水を汲みに行くのが、最初の行事でした。で、若水を汲んだ後ですね、家族全員の朝の支度が整いましたら、家族全員で氏神様に初詣をして、家内安全と繁栄をお祈りをいたします。そしておうちに戻って年神様をお祭りをして、朝汲んできた若水で沸かした福茶、お茶ですね、若水で沸かしたお茶のことを福茶と言うんですけれども、この福茶やお塗装を好んで、そして若水で作ったお雑煮をいただくのが新年のお祝いの流れです。
なるほど、お雑煮大好きですが、このお雑煮はあの地域や家庭によって特徴があると思うんですけど、はい、赤岩ではどのようなお雑煮なんでしょうか。
はい、それがですね、赤岩にはお雑煮にまつわる面白い風習がありました。三日雑煮というお雑煮の風習でして、なんとお雑煮を正月三が日、3日間ですね、お雑煮の味を1日ずつ変える風習があるんですね。まず1日目はあのお醤油の、おすましのお雑煮を、そして2日目は味噌のお雑煮を作りまして、で3日目はですね、小豆を作った小豆雑煮という、あの1日ごとに変える風習を3日雑煮と言います。これはですね、山陽と赤坂、あと熊山地域で見られる風習でした、最近ではおすましだけで、お醤油だけで済ませるご家庭が多いようですが、今でもおすましと小豆、またはおすましとお味噌といったように、1日だけ味を変えるご家庭もありまして、昔の風習の名残を残しているお家もあります。またですね、お雑煮といえば地域によって味が違う、具材が違うというのがこのお正月の定番ネタですね。この赤岩市内でも実は三日雑煮という風習以外にも、お雑煮の中に入れるもの、味付けについてのお雑煮自慢、お雑煮の違いをの話題で盛り上がることができます。これはですね、おすましのお雑煮のお話なんですけれども、山陽地域と赤坂地域、あと熊山地域の一部ではですね、お出汁にですね、カツオやブリやいりこなどでお出汁を取るようなんですね、なんですけれども、吉井地域はですね、お雑煮にですね、スルメでお出汁を取るというような違いがあります。赤岩市内でもお出汁の出した取り方が違いましたり、吉井ですと出汁を取ったスルメをですね、あのお雑煮のお餅の上に刻んで乗せるといったスタイルも定着しているそうです。ご当地お雑煮自慢というのは全国規模の話ではなく、案外身近な話題としてあの楽しめるんですね。
なるほどね。ちなみに田中さんのご自宅ではどんなお雑煮なんですか。
はい、私はですね、母が東京の生まれの人でして、お雑煮の味は東京の味になります。東京のお雑煮はですね、まずお餅から違うんですね。お餅は四角い角餅でですね、焼いて膨らましたお餅をお雑煮に使います。お出汁はカツオの出汁を使いまして、味は基本的にお醤油のおすましです。中にはほうれん草と人参と柚子、三つ葉、 そして鶏肉とラーメンに入ってあるあのナルトをですね入れるね。東京の味で家で作るあのお雑煮と、うん、あの赤岩のお雑煮中に入るものやあの味付けってあの全然違いますので、赤岩でお雑煮のお話を聞くとお雑煮文化の違いを身をもってあの感じております。
あ、まあ、ところであの昔の方ってね、初日の出を見たりとか、あとは初詣をする風習っていうのがあったのかっていうのと、あとは定番のスポットっていうのあったりするんですか？
はい、昔の人も初日の出を拝んだり、近くの神社にですねお参りに行ったりしていました。初日の出の定番のスポットですが、赤岩市内でしたら熊山地域の熊山や百蓮寺、吉井地域でしたら龍天山やこれぞとなどいかがでしょうか、うん、どこも高いところで見晴らしのいい場所ばかりですので、きっと綺麗に 初日の出を拝むことができると思います。この初日の出に関連するお祭りにですね、お日町というお祭りがあります。これはですね、地域の組や神社の氏子の人たちが集まって夜から朝にかけて神事を行いまして、日の出を拝むお祭りでして、五穀豊穣をお祈りするお祭りです。で、村単位の中の小さい枠組み組でお日待ちを行う場合はですね、お当屋と呼ばれる代表的な当番のお家に集まりまして、お家の床の間にですね、天照皇太神という太陽の神様のお軸やお札をかけまして、そのお軸の前に海のもの、山のもの、畑のもの、お野菜であったりお米であったりお酒であったり、そういったものをお供えします。このお供えをして神主さんに祝詞をあげていただきまして、神事を行います。この神事の後にですね、皆さん集まった方たちで夜通しですね、ご飯を一緒に食べる直来という儀式を行います。そして直来をして一日皆さんで夜通し宴会を催しまして、そして翌朝日の出をみんなで拝むというお祭りです。今では夜通しの神事は行わなくて、夜だけ集まって簡単な食事をして終わらせるという場合が多いですが、一年の実りを祈る大切なお祭りとして今でも続けられているところが多いです。
はい、元日元旦にしてはいけないことっていうのがあるそうですね。
そうなんです、うん、正月1日はですね、お掃除をしてはいけないと言われています。
そう、
この正月1日なぜお掃除をしてはいけないかと言いますと、この日にですね、お家の中に降りてきた年神様がですね、年神様をお掃除によって外に追い出してしまうと言われるんですね。なので皆様、今大掃除を頑張っておられると思いますが、年末にお家をしっかりお掃除をして、そしてお掃除の喉のほこりをすすはき団子、おいしいお団子で喉の汚れもきれいに払って、気持ちよい正月を迎えられるように準備をしてください。
今日は赤岩市山陽郷土資料館の田中あゆみさんにお話をお伺いいたしました。田中さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今日が年内ラストの放送となりました。次回の放送は新年1月11日火曜日のこの時間です。皆さん、良いお年をお迎えください。魅力発見赤岩ブランド、この番組は赤岩市の協力でお送りしました。